誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第214回となります。今回はほんのりと怖い話より6台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、親戚の葬式。数年前の話、友達の家に遊びに行く約束をしたんだが、約束の日の前日に友達から、うちで親戚の葬式をすることになったから、明日はダメかも、という連絡が来た。なぜ親戚の葬式を友人宅でするのか、純粋な疑問を持ち聞いてみたら、聞かない方がいいよ、と答えたので、それ以上は聞かず、 結局ウォーカーならお邪魔しても大丈夫っぽいという話になり電話を切った。当日友人の部屋で雑談などをしながら過ごしていたら、急に部屋の空気が重くなったような息苦しさを感じ、頭まで痛み出したので帰ることにした。ところが駅までの道を歩いているうちに息苦しさと頭痛がだんだん消えていき、駅に着いた頃にはすっかり治っていた。さっきまでの具合の悪さは一体何だったんだと思いながら、その日は家に帰った。数日後、具合が悪くなったと言って帰った私を心配した友人から連絡が来たので、あの日に自分の体に起こった出来事を詳細に話し、不思議だよねと締めくくったところ、友人が関係ないかもしれないけどと話を切り出した。いわく親戚の葬式をやっていたのは友人の部屋の下にある部屋だったらしい。自分には霊感はないんだが、親戚の人はどんな亡くなり方をしたのか、どうして友人の家で葬式をすることになったのか、いまだに気になるが聞けずにいる。次、弊害。頻繁に見る人って、そこに霊と言われるものがいたら必ず見えるのかな。それともその霊の力の強弱とかは関係なく、波長によって見えるとき見えないときがあるとかなのかな。自分がよく仕事でお世話になる会社に見えるので有名な人がいるんだが、昨年暮れその人 G 氏と呼ぶ含む4人で1週間ほど出張現場に出たとき、自分は宿泊先の民宿の廊下と無害っぽいが昼夜関係なく常に立ってる宿と現場間のコンビニ、時々ぼやっと何か浮かぶのと、駐車場に降りると嫌な感じがする。2箇所もいわゆる霊らしきものを感じてしまったのよね。だけど自分は普段そう見える方ではないし、普段の爺氏があまりにも気にしていないので気のせいかと考えもしたけど、4人のうち一番若い子がコンビニで爺氏の背中を見ながら妙な顔をしていたので、宿に帰って聞いてみたら、彼は自分と全く同じものを感じていたのに、2か所とも見えるはずの爺氏が全く気にしないので、やはり不思議に思っていたと分かった。仕事が結構大変だったので結局出張中はそのことを言わなかったんだけど、その後他の仕事で爺氏と一緒になり、昼休憩中に彼が出張の時の話を始めたので、さりげなく、そういやあの出張の時は見たりしなかったんですかと聞いてみた。しかしあの時は帰りの途中の道端でちょっと怪しいのが程度。要するにそいつ嘘つきなんじゃと言ったら終わっちゃうんだけど、ただお化け話が好きとかのレベルじゃなくて、出張中夜中にホテルの部屋を変えてもらったり、周りを巻き込むような状態の話も尽きないのよ、G 氏。取引先の人ならみんな知ってるくらい、本当に見える人として信用されている。後輩の新居に遊びに行って、30分も経たず、俺はこの部屋にはいられないって帰っちゃって、それまで何にも問題なかったのに、それ以来気にした奥さんがノイローゼになって、後輩が会社辞めたこともあったし、それでこのレッスン冒頭の質問になったんだよね。実は以前にも、あれ？なんかいる？と思った時、彼は無反応だったことがあってさ、さっきも言った通り自分の感じる能力に自信がないんで、そんなに深く考えてなかったけど。次、異変。俺の実家は両親と弟が住んでて、俺は盆とか正月になると毎年帰ってた。ある年の正月、いつもは車で帰るけど、 車の調子が悪くなり、電車で帰ることにした。着いたのは、車の時よりずっと早い時間で、昼過ぎだったと思う。駅から徒歩10分ぐらい離れた住宅街に家はあったので、のんびり歩きながら帰った。年に数回帰っているため、景色はそう変わり映えしなかった。実家に着いて、インターホンを鳴らして、扉が開くのを待った。鍵は持っていたけど、うちには家族がいるはずだったから。はい。インターホンからは、聞き慣れない声。あれ？そう思ったけど、とりあえず、ただいま、俺。そう答えた。どちら様ですか？今度は、インターホン越しでも分かった。他人の声。そのまま数歩下がり、門中の表札を確認した。〇〇。俺の名字は、バツバツ。聞いてるかは分からなかったけど、玄関に向かって、すいません！そう叫んで、慌ててきた道を戻る。わけは分からないまま駅に戻り、携帯から弟にかけた。そしてそのまま、今駅に着いたけど、疲れてうちまで帰れないから迎えに来てくれるように頼み、駅で待った。10分もせず、弟の車がロータリーに入ってきて、そのまま車に乗って実家まで戻った。車は俺のよく知る道を通り、実家に着いた。さっき歩いた時は、なぜか思い出せなかったけど、間違っていたことだけは分かった。赤ん坊の時から暮らしていた家を間違えたなんてバカなことを弟にも言えず、そのまま正月を過ごした。正月も終わり、俺は大学に行った。友達の家を見かけ声をかけた。相手は不思議な顔をしてそのまま通り過ぎる。しばらく歩いていると後ろから声をかけられた。顔を見ると A だけど、さっき俺が声をかけた A の顔じゃない。というより、さっき声をかけた相手が A じゃないと気づく。全然、実際もいなかった。俺は、入院した。次、月見。今住んでる小さいマンションは7階建てで、俺はその6階に住んでいる。俺は月が大好きで、夜暇になると小さいベランダに出て月を見てる。いつものようにボケーっと月を見ていたら声がした。月が綺麗やね。多分方言。上の階からっぽいので、ベランダから身を乗り出しながら、綺麗ですよねと答えた。田舎出身なんで、近所の人と話すことが普通なんで、もっと話そうと思って、続けて声をかけた。太陽も好きなんですよね。自然が、まで言いかけたところで、俺の声にかぶせるように、それはいかん。月に行きたいか。って言われた。え、月ですか？とか、半分笑いながら答えようとしたら、もう一回、月に行きたいか、って言われた。その声が、なんていうか、低くてゆっくり、月に行きたいか、って聞こえて、なんか怖くなった。それで、いや、ここで見るのが一番かもですよ、とか笑ってごまかした。その後は適当にごまかしながら部屋に戻ったけど、なんか怖かった。前、マンションの上階の人と月の話をしたって書いたんだけど、あの話をしていた相手は鳥だったらしい。部屋の奥にいるじいちゃんが言葉を教えているらしかった。そうとも知らず、普通に会話をしていた俺がほんのりでした。 次、足のないおじちゃん。私のつい最近あった体験談。子供もうすぐ3歳と、ある日ママ友の家に遊びに行った。そこの家は新しくきれいで、新興住宅地に建っている。ただうちの子だけがその家のある一室に近づかない。そしてこっそりと私に、足のないおじちゃんが怖い顔で見てると言った。時間も遅かったので、ぐずってきたから帰るねと言ってその家を出たんだが、自転車を漕ぎ出して間もなく息子、ママ早く、おじちゃんが追いかけてくるよ。え、足がないのに？ピューって飛んでくるよ、怖いよ。私は霊感が全くないわけではないので、この時は気持ちの悪い寒気を背中に感じていた。自然と速度は上がる。だがうちの妻の十字路に差し掛かるところで、いきなりタイヤがパンク。慌ててブレーキを踏んだ目の前を、一時停止を無視した暴走車が通過。あのまま走ってたらと思い、ほっとしたのもつかの間。ありがちなんだが、舌打ちが聞こえた。とりあえずあんたはこれしてなさいと、自分の首にかけているお守りを息子に持たせ、もう自転車を漕ぐのは危ないので、ワンワンな子供を乗せたまま引きずっていく。明らかに自転車が重い。だが家に着いてドアを開けると、いつもは猫が一匹しか出迎えてくれないのに、この日は家の猫を3匹全てが玄関に並んでいて、一斉に背後に威嚇した。その途端、薄ら寒い空気は消えた。猫たちもしばらくフーフー言っていたけど、息子がおじちゃん逃げたと言ったので、まあいっかと家に入った。念のため玄関に塩をまいた。3歳前の子にこんな高度な嘘がつけるとも思えないし、私も幼い頃こんなんだったようなので、やっぱり何かついてきていたとは思う。パンクしたと思って電車に持っていったところ、パンクなどしておらず、単に空気が抜けていただけらしい。誰かが守ってくれているのかな。気持ち悪いなぁと思いつつも、よほど猫が嫌いな例だったのかなとほんのり。次、じいちゃんが亡くなった時のこと。どうやら子供の頃から霊感があるらしいんだけど、普段から見えたり聞いたりするわけじゃないんだ。何かの拍子に波長が合ってしまったりするんだろうね。今でもたまに見ちゃう。小学校に上がる頃までは誰もいないのに一人で会話をしていたらしいから、その頃までは普通に見えたりしていたらしい。手がかからなくて楽だっておふくろなんかは思っていたそうな。俺自身も誰でも見えるものだと思っていた。亡くなった親戚の通夜の晩に人玉見たりとか当たり前だと思ってたんだ。出棺時に亡くなった本人が後ろからついていったりとか、手を振って見送ってた。三十数年生きてきて何度となくその手の経験をしてるんだけど、じいちゃんが亡くなった時のこと、どういうわけだか兄弟の中で俺が一番じいちゃんに可愛がられていた。懐いていたから余計だろうな。友達と遊ぶよりじいちゃんと遊ぶことが多かった。そんなじいちゃんが亡くなったのは9歳の夏だった。その日、じいちゃんは獲物取りの仕掛けの様子を見てくるって昼過ぎに山に入ったまま帰らなかった。田舎の村でね、山の中に掘ったて小屋なんかもあって、 獲物を魚に一杯やって、次の朝に帰ってくることも多かったから誰も心配はしてなかったんだ。いつもなら朝ごはんに間に合うように帰ってくる。でも帰ってきたのは連れて行った飼い犬の秋田犬だけ。昼頃から地元の大人数人が山へ探しに行ってくれたんだけど、夕方近くになってから崖の下で冷たくなっているのが見つかった。じいちゃんがなぜ崖に近づいたか皆不思議があった。藁にかかった獲物を仕留めているときは危ないからって連れて行ってもらえなかったんだけど、仕掛けるときは連れて行ってくれてたから、仕掛けた場所の近くに崖なんかないのは俺も知っていたんだ。掘ったて小屋の近くにも崖なんかないし、犬が傷だらけで帰ってきていたからイノシシにでも追いかけたんだろう。逃げる途中で崖から落ちたんだろう。大人たちはそう話していた。最初に兄ちゃんに気づいたのは通夜の夜だった。うちの田舎では通夜に読経してもらって、その後住職が個人の話を聞かせるんだけど、読経中縁側の襖の階から覗いてるんだ。じいちゃんが人差し指を唇に当てて、内緒だぞってやってんだ。俺には珍しい光景じゃなかったから、じいちゃんも来たなって思ってた。子供の俺には読経後の住職の話は難しくてよく分かんなかった。じいちゃんも退屈だったんだろうな。縁側で寝転がってた。住職は帰り際、今晩は仏間に近づいてはいかん、早く寝るようにって俺に直接言って帰ったのはすごく覚えてる。じいちゃんが来てることに気がついていたんだろうね。葬式の日もじいちゃんは縁側から覗いてた。やっぱり退屈そうにしてて、出棺の時は葬列の一番前を歩いていた。俺も列の後ろに着こうと玄関を出たところで誰かに名前を呼ばれた。葬列の右側、少し離れたところに知らないおじさんがいた。誰だろう、あの手招きしてる人。じいちゃんじゃないよな。なんて思っていたら、急に視界が歪んで、その場に浸れ込んでしまった。周りの大人に、どうしたの？しっかりしなさい！なんて声をかけてたような気がする。なんか変だなぁと思っていたら、住職の怒声がする。この子を連れて行こうとするか、バカ者！本当に可愛いなら、一人で行かぬか！てなことを怒鳴っていたみたい。朦朧としていたから多分こんな感じのこと。手招きしていた人がすげえ怖い顔して立ってたのは覚えてるんだけど、その後どうしたのかよく覚えてないから気を失っていたんじゃないかと思う。気がついたら葬儀は終わっていて、大人たちは酒飲んで喋ってて、俺も座ってご飯食べてた。ちゃんと思い出せるのはこの辺りから。俺はじいちゃんに連れて行かれそうになったことにされていたらしく、それだけ可愛かったってことなのよ、なんておばさんが泣いてた。俺の頭を撫でながら、でもあれはじいちゃんじゃないんだよ。どこの誰だか知らないけど、とにかくじいちゃんじゃないんだよ。あんなおじさん知らないんだって。じいちゃんは葬列の先頭にいて、俺に手を振りながら歩いて行っちゃったんだから。子供の言うことだから誰も信じてこれなかったけどさ、住職もいい加減だよ、まったく。今でも正月とかに家族が集まった時にこの話が出ることがあるんだけど、 家族みんなの教育もいたためなんですわ。古い話だからさ。足腰の弱った年寄りと子供は、それについて言っちゃいけなかったんだけど、姉ちゃんに言わせると、すっごい顔して住職が走ってきたから、むしろそっちの方が怖かったって。住職も、俺が子供の頃亡くなっちゃったから、もう確かめようがないんだけど、多分住職は、じいちゃんの姿を見たわけじゃなかったって気がしてる。じいちゃんは、それより先に歩いて行っちゃっていなかったし、手招きしてたおじさんは、やっぱり誰だかわかんないです。死神的な存在だったのかもしれないですけど、もう、顔は怖かったことしか思い出せないし、なんでそんなのが現れたのか、今でも意味がわかんないし、連れて行きたいくらい可愛がってたとか、あんたは今でもきっとじいちゃんに守られてるとか、家族を美化しちゃってますが、孫のピンチだったんだから、じいちゃん助けに来いっての。それ以来じいちゃんの姿は見たことないけど、お盆には帰ってきてるんじゃないかな。迎え火とか送り火だっけ、そういうの子供の頃にはまだやってたし、仏門だけなんか空気やっちゃうことぐらい分かる時があったから。
我は王、
中野くん、中野くん、静かに静かに、静かにして、中野くん静かに、しー、CM だから、
ウィ、
今から CM 撮るから静かにして、
ウィ
ウィ、静かにできる、
ウィ、
キッキング、ストップストップ、静かにしてください。いいですか、今から CM を撮りますよ。いいですね、静かにできる、みんなできるかな、できるかな、中野くんもできるかな。お、中野くん静かになったよ、いいね。あさみちゃん静かにできるかな。
よしよし、
いくよいくよ、じゃあ CM 撮るよ。
我は王、
我は王、
キングダム、
はいはいはいはい、スタートは僕に合わせよう。わかるかな、わかるかな。
もう時間ないよ。
せーの、え、じゃあ、スタートを僕に合わせてください。いいですか、はい。いきますよ。せーの。わー、あれしないんだ。
南国さざみ放送局、
いかがでしたでしょうか。さて、大徳ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
Thank you. どこへでも行ける。